ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日はファミリー歯科診療所佐藤雄介先生に歯科治療で気をつける全身疾患についてお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。三条市歯科医師会所属の佐藤と申します。三条市西浦館にある診療所で勤務しております。本日は歯科治療で気をつける全身疾患についてお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは今日のテーマ、歯科治療で気をつける全身疾患についてということですが、歯科治療をする際に気をつけなければならない病気や全身疾患というものがあるのですか？
そうですね、はい、ございます。特別な病気ではなく、皆さんがよく知っている病気がそうです。例えば高血圧や心臓病などの循環器疾患と、糖尿病や骨粗鬆症などの代謝性疾患、脳梗塞やくも膜下出血などの脳血管障害、喘息などの呼吸器疾患、リウマチ等の自己免疫疾患、それと悪性腫瘍、このように中高年以降の方々がお持ちの持病の多くが歯科治療を行うときには気をつけなければならない全身疾患と思っていただければ良いかと思います。
もう一般的な病気とかよく聞く名前ばかりですよね。
そうですね、はい、またこれら疾患ではありませんが、妊婦さんの歯科治療も注意が必要です。
妊婦さんも
です。はい、はい、妊娠中はレントゲン撮影や投薬に十分な注意が必要ですので、妊娠の自覚がなくても可能性がある場合には申し出ください。
こちらはじゃあ病気ではないですが、妊娠中いろいろ気をつけなければいけないので、やっぱり先生たちとしても治療する際にいろいろ気を使ったりされるということが多いということですかね。
そういうことですね、
はい、じゃあ妊娠中の方、その可能性がある方も申し出てください、はい、ということですね。
よろしくお願いいたします、
はい、それではなぜこれら歯科治療を行う際にいろいろ気をつける必要があるのでしょうか。
はい、まず高齢化に伴い歯科医院にいらっしゃる患者さんもその多くの方が持病、全身疾患を持ちです。そしてそういった持病を持ちの患者さんの中には、歯科治療と持病などの全身疾患とは別物と考えていらっしゃる方がいらっしゃいます。ですが実際には歯科治療に対する全身疾患の悪影響はとても大きなものなのです。
はい、どんなものですか？
例えばですけども、まず全身疾患自体による影響があります。お体全体の抵抗力が弱く感染しやすくなったり、傷が治りにくくなったり、血管が切れたり詰まりやすくなったりです。またその上に持病、全身疾患の治療で使用されているお薬の影響もあります。お薬の影響で血が止まりにくくなったり、抵抗力が弱くなり感染しやすくなったり、またストレスに弱くショックを起こしてしまいやすくなったりもします。また心臓の病気でペースメーカーや除細動器などを体の中に埋める手術をされている患者さんは、その器具の保護のために一般的な歯科治療用の器具が使用できない方もいらっしゃいます。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、それは知らなかったですね。
ペースメーカーや特に除細動器などをお使いの方は忘れずに申し出ください。
実際にはどういうことなんでしょうかね、はい、
最近のペースメーカーや除細動器は大丈夫な器具が多い機械が多いんですけども、うん、歯科医院で使う電気メスもそうですし、あと回転する歯を削る機械のモーターの電磁波等も悪影響がある可能性があって、
なるほど、はい、じゃあそういう
完全に安全だとは言われてないようです。
そうなんですね、はい、
では実際にどのようなことを気をつけながら治療しなければならないのか、例えばの例としていくつかをお伝えします。代表的な例として日本人の 10% か 20%有病者は1000万人以上と言われている高血圧症の患者さんの歯科治療上の注意点についてお話しします。
お願いします、はい、
日々たくさんの高血圧症の患者さんが歯科医院にも来院されています。歯科治療ではお口の中に注射をしたり、キーンと歯を削ったり、また歯を抜くこともあったりと、患者さんには日常生活にはない大きなストレスがかかります。歯科医師をはじめスタッフは患者さんの緊張を減らそうと努力はしておりますが、持病の高血圧症に緊張のストレスが加わることでもともと高い血圧が急上昇してしまうこともあります。頭痛やめまいなど気分が悪くなり治療を中断しなくてはならないことも起こり得ます。
実際に今までそういう患者さんもいらっしゃったんですか？
そうですね、滅多にはありませんけども、ないわけじゃないですね。
そうなんですね、はい、
そのぐらいで済めばいいんですけれども、さらに重篤な心臓や脳などの風圧症のリスクも健康な方よりも高いため、より十分な注意が必要となります。血圧のコントロールがうまくいってなく血圧が高い状態では、その日の歯科治療を延期し、かかりつけの内科の先生のもとで高血圧症の治療をまずしていただかなければならないこともあります。
血圧が高い、高血圧を気にされている方は多いと思うんですが、はい、目安となる大体血圧の基準というか、大まかな目安ってありますか？
大まかですけども、最高血圧が160とか最低の方が110とか、それ以上の方は要注意と言われてますね、はい、そして高血圧症に関わる治療薬の影響ですが、高血圧症の方の多くで血圧を下げる高圧剤の他に合併症の心血管疾患の治療予防のために血液をサラサラにする抗凝固薬、抗血小板薬を内服されている方が多く見受けられます。こういった血液サラサラのお薬を飲まれている場合には、抜歯や歯茎を切る外科処置の後になかなか血が止まってくれません。その分止血処置をより念入りに行う必要が出てきます。普段から鼻血が出やすい、打った覚えがないのにあざができやすいなど心配な症状がある場合には、抜歯が可能な状態かどうか内科などの主治医の先生にお伺いすることもあります。血液検査をしていただくこともあります。
内科の先生に確認することもあるんですね。
そうですね、うん、このように高血圧症の患者さんの歯科治療においては、しっかりと血圧がコントロールされているのか、その日の血圧はどうか、またどのようなお薬を服用されているのか、しっかりと歯科医院でもお伝えいただく必要があります、
はい、高血圧の方ですね、はい、
次にまた代表的な例として、これもまた国内に1000万人程度と言われるたくさんの患者さんがいらっしゃる糖尿病患者さんにおける歯科治療時の注意点についてお話しいたします。
糖尿病の方もかなりたくさん確かにいらっしゃいますね。
糖尿病になると免疫細胞の働きが低下してしまい、細菌感染への抵抗力が下がってしまいます。お口の中で問題になりやすい歯周病なども細菌感染による病気なので、糖尿病の方は歯周病になりやすく、治りにくく悪化しやすいのです。また最近では歯周病の細菌の影響で糖尿病が悪化することも分かってきて、糖尿病と歯周病は共に治していかなければならない病気だとも言われるようになってきました。糖尿病をしっかり治療することで歯周病も治りやすくなり、また歯周病を治療することで糖尿病の血糖値やヘモグロビン A1C などの数値も改善が期待できるそうです。
そういえば以前歯周病のテーマの時に糖尿病の話とかちょっと少し出てきたような覚えがあります。はい、じゃあ総合治療というかそういう形でしょうかね。
お医者様との連携した治療が必要になってきていると言われています。
はい、
また糖尿病患者さんが歯科治療を受ける場合、 免疫力が低下していて炎症が起こりやすく、傷の治りが悪いことから、まずは糖尿病の病状の把握が必要になります。特に抜歯などの外科処置に前もっては、最近の血糖値、またヘモグロビン A1C の値などを教えていただき、状態によって治療が可能かどうかを判定する必要も出てきます。歯科治療の当日にはしっかりと糖尿病のお薬を飲んでくることも必要です。ちゃんとお食事をされてから来られることなども必要です。食事を抜いて来られると低血糖の発作のリスクが上がってしまいます。
低血糖発作、
そうですね、
お食事をちゃんと取られていないことでそういう影響も出てくる。
はい、糖尿病患者さんに外科処置を行う場合には免疫力が下がっていることから、感染予防のために抗生剤を治療の前日等から飲んでいただくこともございます。そして糖尿病の治療薬の影響ですが、
はい、
糖尿病でよく使われる治療薬の代表的なもののうちに、歯科医院でよく使う痛み止めのロキソニンという薬と相性が悪いものがございます。ロキソニンが糖尿病の治療薬の効果を避けてしまう場合があるそうで、そういった場合には歯科医院でのその痛みを止めのお薬を他のものに変更する必要もございます。また糖尿病でも合併症の治療のため血液サラサラのお薬を飲まれている方が多くいらっしゃいます。これは先ほどお話した通り、外科処置の後になかなか血が止まってくれません。そのため止血処置をより念入りに行う必要が出てきます。
はい、
またもう一つの例として、糖尿病の合併症の一つでもあるんですが、
はい、
骨粗鬆症の話です。
あ、お願いいたします。
この骨粗鬆症でよく使われる薬にビスフォスフォネート剤というものがあります。長期間の高用量の使用により顎骨骨髄炎や顎骨壊死といった顎の骨が壊死してしまう偶発症が生じることがあると言われています。この顎骨壊死というのは治りにくく非常に厄介なため、歯科では最近特に注目されています。
これはこの薬を服用するということで顎の骨が壊死してしまったりということになるんですか？
あのビスフォスフォネート剤に限らないんですが、
はいはい、
骨の代謝を抑制するお薬を飲んでらっしゃる患者さんに抜歯などの外科処置をした後骨が壊死してしまうということが報告されています。
あ、なるほど、はい、
以前はこの薬ビスフォスフォネート剤などを飲んでいる方の歯を抜かなければならなかった場合には抜歯前に3ヶ月程度休薬が必要とされていました。ですが最近の指針では休薬の効果が疑問されているようで、最近は使い始めてから短期間である場合などは休薬せずに抜歯することも可能と言われてきています。ですがまだ新しいタイプの薬であるため、はっきりとした見解が得られておりません。抜歯等が必要な場合には歯科医師と十分相談していただくことが必要と思います。
はい、まあ、骨粗鬆症の治療されている方も要注意ということですね。
はい、そうですね、
はい、
まあ、以上代表的な全身疾患の高血圧症と糖尿病などの方の歯科治療について簡単にお話しさせていただきましたが、全身疾患それぞれで患者さんの体調、使われるお薬は異なり、歯科治療上の注意する点も多岐にわたります。最近では使われるお薬の種類も非常に増えて、新しいお薬のことを含め患者さんの病状が歯科治療に耐えられるものなのかどうか、以下の主治医の先生にお伺いすることも多くなっています。
はい、皆さんが聞く高血圧や糖尿病など、まあ、代表的なものに関しても、まあ、いろいろ気をつけなければいけないということですね。
はい、そうですね、
はい、ではそういう方々が気をつけなければいけないというのは今の説明でよく分かったと思うんですが、実際の治療の前に必要なことは何でしょうか？
そうですね、実際の治療の前に必要なことは、患者さんに歯科治療を安全に受けていただくために、患者さんご自身のお体、持病の状態についてできるだけ詳しくお教えいただく必要があると思っています。
はい、
実際にはかかっている現在の病気、全身疾患のこと、これはとても重要です。そしてそれ以外にも以前の病気のこと、また今までの手術歴で、現在今どのような主治医の先生にかかられてどんなお薬を飲んでいらっしゃるのか、こういったことをお聞かせ願いたいと思います。
これはその主治医の先生にその歯科医師の方から何か確認することもあるからということですか？
難しいような状況の時には先生に伺いを立てることもございますので、分かる範囲でお伝え願えればと思っています。
はい、
なかなか全部の内容を覚えていらっしゃることも難しいこともありますので、難しいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、あまり心配されないでご相談ください。またこの点でとても役に立つのが薬局から出されているお薬手帳です。
お薬をよく飲まれている方ならね、お持ちの方多いですね。
そちらに現在お飲みのお薬等が漏れなく書いてございますので、複数の病気をお持ちなどたくさんのお薬を使用されている患者さんたくさんいらっしゃいますが、なかなかねご自身でも分かりきってない方も、ご持病のことお薬のことをよく分からなくてもお薬手帳を見せていただくことで大まかな情報を得ることができます。ということで、歯科医にいらっしゃる時にもぜひお薬手帳をお持ちください。
じゃあつまり普通の内科とかね、いろいろな普通のお医者さんにかかる時だけではなく、
はい、
まあ、歯科医歯医者さんに行かれる時もぜひ持ってきてくださいということですね。
はい、ぜひお持ちください。
はい、
また治療当日に持病によらず体調が優れない時には歯科治療を延期せざるを得ないこともございます。できるだけ体調を整えていらしていただきたいと思います。またそれからこれも重複するんですが、以前血が止まりにくいことから抜歯などの時に血液サラサラの薬を一時休薬してもらっていた時期もございました。
はい、先ほどもね、血液サラサラの薬は気をつける必要があるとおっしゃっていましたよね。
は
い、
以前はお薬を一旦休んでいただいたこともございました。ただその時のことを覚えていらっしゃって、現在飲んでいらっしゃるお薬をご自身の判断で飲むのをやめて来院される患者さんも時にいらっしゃいます。ですが最近はお薬をやめることによりより重篤な心臓や脳の偶発症の発生リスクを重要視していまして、休薬せずに抜歯することがほとんどになっています。
そうなんですね。じゃあ以前とはちょっと状況というか情報が変わってきてるということですか。
はい、そうです。はい、以前はより止血しやすいようにと休薬していただいた患者さんでも脳梗塞や心疾患の偶発症などが起こってしまうととても大変な命にかかることになりますので、
そうですね、
多少の抜歯後の出血等は注意深く対処することで休薬はせずに行っているのが現状です。
はい、
ですのでご自身で勝手に判断されずに内科など以下の主治医の先生から処方されたお薬はしっかり飲み続けていてください。
はい、ありがとうございます。それでは今治療前の準備心がけることについて先生からご説明いただきましたが、それでは実際に治療中そして治療後において必要なことは何ですか。
はい、もしも治療中にご気分が悪くなった時などは我慢されずにすぐに歯科医師やスタッフにお申し出ください。また治療後も心配な体調の変化などがありましたら早めにご連絡ください。必要によっては主治医の先生や救急の病院に診ていただく場合もございます。無事に治療が終わりお帰りの際には当日はお風呂を控えたり飲酒を控えたりするなど治療後の注意が必要な場合もあります。また必要なお薬などもお出ししますのでお願いする指示に従っていただきますようよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それでは全身疾患をお持ちの方へ治療を受ける際の全体的なアドバイスやまとめをお願いいたします。
はい、そうですね、重ねてお伝えすることになりますが、歯科治療を受ける際には歯科医師スタッフに以前かかられた病気から現在の持病、全身疾患の病状、お飲みのお薬などを詳しくお聞かせください。そのためにお薬手帳をお持ちいただくのがとても役に立ちます。歯科治療を受ける際にはぜひお薬手帳もお持ちください。服用中の持病のお薬はしっかり飲まれてご来院ください。ご自身の判断で薬をやめることはないようにお願いいたします。また二日酔いや寝不足など持病による体調の悪化でなくても体調が思わしくない時には患者さんの安全のために歯科治療を延期せざるを得ない場合もございます。どうぞ体調を整えて治療にお越しください。
はい、ありがとうございます。それでは最後に佐藤先生からラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、高齢化社会を迎えた現在、 持病を抱えていらっしゃる方が非常に多くなっております。ですが、ぜひ皆さんにはお年を取られても元気に楽しく日々の生活を送っていただきたいと思っています。それにはまず持病の治療を内科等の主治医の先生のもとしっかりと頑張っていただきたいと思います。そしてお口の健康も全身の健康、全身疾患の改善にとってもとても大切なことをご理解いただき、日頃からかかりつけの歯科医院をお持ちになり、歯周病や虫歯の予防も頑張っていただき、ますます健康になっていただけたらと思っています。お体のことでお困りのことがございましたら、かかりつけの主治医の先生をはじめ歯科医師にもご相談ください。何かお力になれることがあればと思っています。
はい、ありがとうございます。今日はファミリー歯科診療所佐藤雄介先生に歯科治療で気をつける全身疾患についてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば道屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。